新約聖書にある神の言葉を朗読し、その解き明かしをいたします。今朝はマタイによる福音書6章25節から34節までを朗読しますが、今回と次週2回にわたってこの箇所の解き明かしをいたします。マタイによる福音書6章25節から34節まで。だから言っておく。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は、鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず、紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか、信仰の薄い者たちよ。だから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って、思い悩むな。それは皆、異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父は、これらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものは、皆、加えて与えられる。だから、明日のことまで思い悩むな。明日のことは、明日自らが思い悩む。その日の苦労は、その日だけで十分である。主の御言葉です。主よ、感謝します。イエス様はどうして永遠から神の御子、神様の御子なる神、永遠の神であられるのに、人間になって私どものところに来てくださったのか。いろんな意味がございますけども、一つの大きな意味は、イエス様だけが父なる神様と一緒に永遠から一体関係で、親子関係の中でおられるお方です。ですから、神様のことを、父なる神様のことを完璧に知っておられるのはイエス様です。で、父なる神様は、ご自分がどういうお方であられるのかを、完璧にご自分のことをご存知であられる御子を人間にして世にお遣わしになる。そうして、特に弟子たちと一緒に過ごさせる中で、父なる神様っていう方がどういうお方か、神様がどういうお方かを弟子たちに分かるように教えようとされたんですね。そのためにイエス様は人間になって来てくださいました。そうしてイエス様が、神様ご自身、父なる神様と一緒に永遠から父と子と、父子という間柄で生きておられるわけなんですけれども、人間になって来られてから、父なる神様にどのように信頼して生きていったらいいのか、どんなに父なる神様というお方は、私どもを愛してくださって頼りになるお方なのか、そのことを弟子たちに イエス様の人間としての生き方そのもので教えようとされました。で、そのことをイエス様から知らされた弟子たちは、父なる神様という方がどんなに信用できる方か、そのことをイエス様から教えていただいて分かったんですね。その前から弟子たちはユダヤ人ですから、神様という方が唯一の方であられる、天地の作り主であられる、全能のお方であられる、このことは知っていたのです。そのことだけ言うならば、ユダヤ教徒もイスラム教徒もアーメンと言います。神様という方はどういう方ですか？天地の作り主、唯一の生ける誠の神、ただお一人の神様です。このことだけだったらユダヤ教徒もイスラム教徒も同じことを信じています。弟子たちも同じことを信じていました。そうなんですけれども、イエス様が知っておられる、イエス様が一体関係で親子関係の中でずっと生き続けている天のお父様という方は、こういう温かい方なんですよ。憐み深いお方なんですよ。どこまでも許してくださるお方なんですよ。あなた方をどこまでも責任持って面倒見てくださる方なんですよ。そのことをイエス様ご自身が完璧に知っておられたので、そのことをイエス様は人間になって生きておられても、イエス様はそのことを信じてずっと生きておられましたので、そういうイエス様の目から見たイエス様の信仰を通して、神様はこういう方だということを弟子たちに知らせ、その弟子たちが、本当の神様ってこういう方なんだな、イエス様を通してだけ分かるのが本当の神様なんだな、そのことを弟子たちは知るようになりました。で、その弟子たちが、神様っていう方はイエス様によってだけ知ることができる、こういう方なんだっていうことを証しした書物が新約聖書です。で、そのイエス様が天の父なる神様という方は、私の誠の父だけれども、あなた方の天の父であると、そう教えてくださいました。今日のところもそうです。あなた方の天の父をどう信頼して生きたらいいのか、そのことをイエス様は今日の有名なこの箇所で教えています。思い悩むな、思い患うな、Do not worry という、そういうことが今日の箇所のキーワードの一つですね。私どもはさまざまなことで思い悩み、思い患います。25節、イエス様おっしゃいます。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。食べ物や衣服、住まい、職業、預金残高、資産残高、貯蓄、これそれぞれ聖書は何も禁じていません。いくら持っていてもいいです。いくら貯め込んでもいいです。しかし、衣食住が、貯蓄が、職業があなたの命、生活を支えているかというと、そこは疑いなさいとイエス様はおっしゃいます。そうなんですけれども、私どもは衣食住、また貯蓄、資産残高が 私どもの生活や命を安定させると、私たちを支え生かすものだと、そう思いがちです。私どもの生活や命を何が保証するかというと、それはお金でしょう、貯蓄でしょう、資産残高でしょう。そう思いがちなんですね。実際は生ける神様が私どもの命を守り、支え、生かしてくださっています。でもどうしても私どもは、神様が私どもが生きる上で必要なお金、仕事、家族、それをギフトとして、賜物として私どもに与えてくださっています。そうなんですけども、与えてくださった神様に信頼するんじゃなくて、神様が与えてくださったこのギフト、このギフト、このギフト、それが私を生かしていると思いがちなんですね。そんな私どもにイエス様は、いやいや、命を与え、命を維持してくださっている天のお父様にこそ頼るべきだと、こう教えておられます。マタイ福音書ではすでにそのことが4章4節でイエス様によって教えられています。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。神様が生きよと言ってくださらなければ、また今日も一日生きよ、今日も一日生きなさいと神様がそう御心を持ってくださる、思ってくださらなければ、私どもはどんなに生きていたくても生きられません。どんなに目の前に大事な仕事があって、仕事が順調でも、どんなに大切な家族が目の前にいても、またどんなに健康が支えられていても、また衣食住が整い、貯蓄、資産残高がもう万全でも、神様が今日一日生きよとおっしゃってくださらなければ生きられません。この地上からあっけなく取り去られてしまいます。どんなに業績を残しても、またいい働きをしている真っ盛りでも、神様が生きよと言ってくださらなければ、私どもはこの地上から取り去られてしまいます。ですから、衣食住やお金、仕事が私どもを生かすのではない。また、人からの評判や評価、また、自己評価、満足感、幸福な家庭生活、これが私どもを生かすのでもありません。神様の生きよという御心だけが私どもを生かします。でも、私どものよりどころとするところ、頼みとするところは、どうしてもこの神様の御心、神様以外のものに頼ってしまうのです。そうすると、財産も人からの評判、評価、また自分自身で自分を評価して安心できるとか、あるいはいろんな実績を私どもは積んでいきますね。そういったものはうまくいくこともあれば崩れることもあるのです。ですから、神様以外のものをよりどころとするならば、それは貯蓄であっても、家庭であっても、 これまでの実績、人からの評価であっても、神様以外の何かに頼って生きていく、と必ず不安に襲われます。それは神様以外のものはいつも変わるからです。当然不安や思い煩いが絶えずあります。神様以外のものに何か拠り所、信頼を置こうとして生きていると。で、聖書で何度も思い煩うな、思い煩うな、思い悩むなとこう言ってますでしょ。それは私どもが何度も言われなければ、すぐにそうした間違ったものと言いましょうかね、本当に頼らなければいけない神様以外のものに拠り所を置いてしまう、そういうものだからです。そんな私どもにイエス様は、空の鳥、野の花を見よ。空の鳥、野の花をあなた方の先生として見なさいと。教えてもらいなさいと。そうおっしゃいます。空の鳥をご覧なさい。貯蓄や資産残高、人々からの評判評価、そんなことを全然心配していないでしょうと。仕事の出来高、そうしたものにも信頼してないでしょうと。で、生きてるでしょうと。ちゃんと天の父が養ってくださっているからです。天の父はあなたの父なのだから、空の鳥以上にあなたのことを大事に思ってくださらないわけがないでしょう。だからそのことを空の鳥を見て教えてもらいなさいと。で、安心しなさいと。野の花もご覧なさいと。必要以上に見栄えに執着することなく、でも何とも良き彩り、美しい彩り、カラーが与えられてるでしょうと。こうやって父なる神様は、ただ食べることだけじゃなくって、美しさ、美ということにおいても十分にあなた方のことをケアしてくださってますよ。だとするならば、野の花よりもあなた方はどれほど天の父なる神様にとって大事な存在でしょうか。あなたの麗しさ、美しさをも神様はちゃんと考えてくださっています。必要な装いを必ず与えてくださいますと。だから必要以上に装いのことで、服装のことで心配しなくていいよと。先週はカンボジアで1週間ユージ君と一緒に過ごしました。服装も最小限のものを用意していきました。持っていったこれだけで十分だろうと思って、最小限の服装を用意してスーツケースに入れていったんですけども、私は最小限で持っていったと思ったものの3分の1しか使いませんでした。夜、水でシャワーを浴びるんですけども、ユージ君も僕も、その時に私はその日着た下着も上着も靴下も全部シャワー浴びながら一緒に洗うのです。そうしてキュッと絞って部屋に干しておくと、翌日の昼にはみんな乾いてるんですね。で、結局私は2組の上着、 T シャツのようなものと下着と それから靴下。これだけで1週間過ごしました。ですから持って行った3分の2は持って行かなくてよかったものです。2組の服装で、これカンボジアだからでしょうね。寒いところで行けばたくさんのものを着なきゃいけないですが、2組の服装で十分に主は私を装ってくださり、そして1週間のミニストリーをユージ君ともども全うさせてくださいました。多分ユージ君も毎日毎日とっかえひっかえ着替えたんじゃないと思いますね。一つ二つの服で大丈夫だったと思います。神様は私どもを十分に装ってくださいます。私は小学校1年生の頃、これ今でも覚えてるんですが、鳥を見て偉いなあ鳥さんはと、そう思ったのです。学校にも行かないけどちゃんと生きている、そう思って鳥さん偉いなあって、本当小学校1年の時に思ったことを今でも覚えています。ということは、小学校の1年の私には何か重い患いがあったんですね。それが何だったかは覚えておりません。でも鳥さんに憧れ、鳥さんを尊敬していたことを覚えています。偉いな鳥さんはと。イエス様がおっしゃりたいのは、あなた方は空の鳥よりも野の花よりも比べられないくらい天の父が大事に思ってくれている存在でしょうと。だから天の父があなた方を養ってくださらないわけがない。あなた方に必要な装い、衣食住を与えてくださらないわけがない。あなた方は鳥以上に天の父が大事に思ってくださっている、天の父なる神様の娘であり息子なんだから。このことをイエス様は弟子たちに、また私どもに伝えたいのです。鳥と言った時にイエス様は何の鳥を指して言ってたんでしょうかね。この浦安あたりで一番目にするのは、いろんな鳥飛んでますけれども、教会の庭にもいろんな鳥が来ますが、でも一番よく目にするのはスズメじゃないでしょうか。鳩、カラス 鳩もカラスもそうかな。でもスズメは多いですね。で、スズメを見ているとスズメはとっても忙しくしています。いつも飛んでいるか、ちょっと枝に捕まってるかなと思うと、またすぐ飛んでいって何かをいつもついばんでいます。天の父の養いの中で、その日を一瞬一瞬スズメは一生懸命生きています。私どもも空の鳥、スズメのように、その日一日、あるいは一瞬一瞬を天の父なる神様の養いのもとで精一杯飛んでは、ちょっと枝につかまり、そしてまた飛んでは、目の前にある私どもに与えられている仕事に精一杯取り組む。天の父が生きよと言ってくださっている限り、今日一日一瞬一瞬飛ぶ力が与えられます。ついばむ力が与えられます。そしてやがて、もう天の住まいに帰ってきていいよとおっしゃるその時まで、一日一日一瞬一瞬を大事に、しかし心配しないで、天の父が養ってくださると、そのことに信頼して歩みたいものです。 お祈りします。主イエスよ、父なる神よ、あなたが今日も私どもに生きよとおっしゃってくださるので、私どもはあなたの養いのもとで安心して生きることが許されています。あなたこそが私どもの天の父で、あなたの生きよという御心だけが、この一日私どもを生かす唯一の道から御心であることをいつも思わせてください。そしてあなたの御そばに、あなたの身元に引き寄せられるまで、あなたをこそ私の父、お父さんとして愛し、信頼し、一瞬一瞬を大切に、しかも安心して委ねて歩むものとさせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。無理なくお立ちいただける方はお立ちいただいて、賛美歌291番。